ちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画です。医の深掘り第6弾は認知症診断に焦点を当ててお話を伺います。ゲストは新潟大学脳研究所生命科学リソース研究センター遺伝子機能解析学分野助教春日健作先生です。春日先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは春日先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。平成12年新潟大学医学部を卒業、平成21年医学博士を取得、22年から米国カリフォルニア大学サンディエゴ校神経科学分野に留学、平成24年に新潟大学に戻られ、26年より現在の新潟大学脳研究所生命科学リソース研究センター遺伝子機能解析学分野助教をされております。先生、アメリカでの研究テーマっていうのはどのようなものだったんですか？
ありがとうございます。私はもともと神経内科医をしておりまして、認知症に関係した研究をということで、アメリカでアルツハイマー病の基礎研究している研究室に行きまして、当時はですね、アメリカではモデル動物を作らせていただいておりまして、なので全く人に触ることなく、2年半の研究ずっとネズミの相手してました。
特にその中でもどのような研究だったんですか？
アルツハイマー病の中で原因物質としてアミロイド β っていうのが言われているかと思うんですけれども、私の研究は脳の特別な部位だけにそのアミロイド β を発現するネズミを作りまして、その特別な部位からシナプスというのを投射するんですけれども、シナプス投射先の神経にどういう影響が出るかとか、あるいはその Aβ を発現しているニューロンが受けるシナプス、受け取り手のシナプスには何か影響をしてないかとか、そういうシナプスと Aβ の関係をネズミを使ってやっておりました。
そのネズミのデータっていうのは人間にこうすぐ応用できるものなんですか？
そこが非常に大事なところだと思います。すぐにはなかなか臨床には応用っていうのは難しいと思うんですが、私のこの研究の結果からするとやはり Aβ 自体がですね、シナプスを非常に障害するんですが、ごく早期の段階では可塑性もありますので、その可逆的なところを捉えられればというふうには思います。
また今所属されている遺伝子機能解析学分野ということなんですが、この、視聴者の方は一般の方も多いんですけども、遺伝子機能解析っていうのはどのような？
これなかなか分かりづらいと思うんですけど、遺伝子っていうのは体で発現するようなタンパク質を規定してるんですけれど、そこで出てきたタンパク質が体の中でどういう働きをするか、当施設では特に認知症に関係する遺伝子が、どういったタンパク質あるいは RNA というのを介して病気にどう関わってくるかっていうようなことを研究してございます。
なかなか深掘りすると難しそうな内容でこの後で伺いたいと思います。またこのアメリカでの研究活動ですとか、また日本に戻ってこられてからの研究活動っていうのは順風満帆だったんですか？
これ恥ずかしながらですね、渡米して365日ですかね、全くデータが出なくてですね、ただ飯ぐらいが来たっていうような白い目でずっと見られて、その1年と1日目にですね、初めてその作ったネズミがこう結果を出して、そこからいくらかこうデータ積み上げられてきたかなと思うんですが、まだそちらの方も現在まだ未だに論文を投稿中で、いくらがこう査読でこう注文が入っておりまして、順風満帆かというとその真逆にあります。
そうですか。特に苦労されたのはそのモデルを作るっていうことが苦労する。
はい、そうですね。
ありがとうございました。それでは第2部に続きます。